年熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、100人100用のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ、旅をするためという番組を始めてから昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年の間にご縁を温めた皆さんに感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークとなります。第16回目のゲストは、ラジオ寺子屋シーズン3で明星大学教授の星山麻美先生を講師に、早期発達支援や療育、特別教育についての学びをラジオ講座でお届けした際に、ご近所ママとして絶大なる愛の手を入れていただきました、いっちゃんこと神田一子さんをお招きしています。お久しぶりな感じもありますけれども、パフパフ、
はい、
パフパフ。ご近所なんだけどね。
ご近所です、
うん。お互いに結構バタバタ忙しくね、
そうです
ね、駆け回ってるもんね。
山の上に来るのが一苦労ということで。
ご足労いただきましてありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、と言ってもね、この間何週間か前にね、あの由比ヶ浜通りでばったりね、
ばったりね、
ばったりね、
ばったり
会いましたけどね、
はい、
うん、鎌倉マジック、
鎌倉マジックです。あって言って、
あっていうね。
でもすごい無心に買い物してましたね。
あ、私、うん、うん、
はい、
もうあのね、その店にね、どうしても行きたいってずっと思ってたんだけど、なかなか行く機会がなくて、あの鎌倉って車止めるの大変じゃん。
そうですね。
だから車で出かけてる時にはそこには寄れないわけ。たまたま自転車で行ってたから。そうそうそう。
電動ね。
電動ね。電動ね。
素敵。
うんうん。そんなこんなもあって、
はい、
なんかそんなに久しぶりな感じはないんだけど、意外とこうやってゆっくりね、
そうですね、
語り合うのは久しぶりかもね。
そうですね。うん、飲んだくれることはあってもなかなかね、
ね、
こうやってお茶飲みっていう。
お茶飲みながらね。
はい。
はい、と言ってもね、ほんとさっきね、あの冒頭でもご紹介したそのね、星山麻木先生と一緒に発達サポーター育成講座っていう講座と、素敵な絵本、
あ
の、
はい、
星と虹色な子どもたちを題材にした1年間の講座っていうのを2本ね、
はい、
立て続けに、コロナ禍もあったから、
そうですよね、
ラジオ結構ニーズがあって、
そうですね、すごい楽しい収録でした、うん、私はただね、喋ってただけですけど、はい、
いやいやいやいや、きっとね、今日ね、あの12年のいっちゃんの一巡りを聞く中で、この話もね、いろいろ ね、
そうですね、
出てくるんじゃないかと思うけど、うん、そういうね、こうラジオ講座を一緒に駆け抜けた2019年ぐらいから
2年間くらい、ね、コロナの前だったんです ね、
ね、でもコロナの前から始めてコロナにかかった。
そうですね。うん、ちょうど逆にそのリモートとかオンラインっていうのが進んできて、
うんうん、
で皆さんにもね、利用しやすい形だったんじゃないかなって思います。
う
ん
う
ん、
あれからもずっと続いていてですね、
はい、
毎年パラパラと数名ずつではあるけれども、ラジオニーズはまだ続いているんですよ。
ラジオって本当にいいんですよね。その聴覚で、うん、で何かしながらでもやっぱり頭にプッと入ってくるっていうのはすごいいいなと思って、
うんうん、
私もラジオすごい好き、
うん、
なので、
うん、
今回出演させていただきまして、
うん、ありがとうございます、
はい、お耳汚しがないようにでも頑張ります。
ね、いっちゃんは本当にそういった意味では、あのそういうね、教育現場に入っていっていろいろね、こう活動されたりもしているし、英語の先生もしているし、そしてボーカリストとしてもね、
そうですね、
活躍されているし、結構ラジオで話すこととかあるんじゃないですか。
ちょいちょい、まあ、うん、出演させていただくことはあったんですけど、
うんうん、
まあそのいろんな立場であの出演させていただくっていう感じだったので、うん、これっていうなんか。あの決まった、まあ、そのプロフィールもさっき頭を名前悩ませて書かせていただいたんですけど、
うんうんうん、
自分って何なんだろうっていうのはすごいあって、うんうん、めちゃめちゃ苦手なんですよ、
はい、
プロフィールを書くのが、
うんうんうん、
でなんかこう偉そうに何々をしたとか何々をするつもりとかなんかそういうのがなかなか言い切れなくて、
うん、
言うとやってしまわないといけないんだろうなとか思っちゃうんで、
うんうん、
その自分を何者かに決めつけるのも多分昔から嫌で、
うんうん、
なのでプロフィールはちょっと苦手ですね。
プロフィール苦手説は私も漏れなくそうですけど、自分がね何やかわからないって言い続けて 何年も経ってますけど
そうです、ね、
けどやっぱりなんだろうな、そういう人ほどいろんな形で活躍されてますよね。
活躍してればいいんですけどねなんかまあ自分で独りよがりになってないかなとか、たまにまあ点検するんですけど、
点検する
の、点検してもよくわからないっていう楽しければいいかなっていうところがあって、まあ、それが軸かなと思ってますね。
まあ、そんな話を聞くだけでもですね、こうきっと12年これね今から振り返りながら話をしていく中でもいろんなことが出てきそうですね。
ですね、多分ね出てくると思うんですけど、半分ぐらい忘れてるんじゃないかってちょっと今あの先生恐々としております。
私の中ではいっちゃんはこう今ここ生きる代表格みたいなあのそういう方なので、ね、
忘れちゃうからってことですかね。そうそうそう、すごいなんかその時、まあ、興味があることにはかなりこう真剣に取り組むんですけど、ちょっと冷めやすい部分もすごく多くて、そこを多分この自分の人生かけてちょっと克服したいなとは思ってるんですね。冷めてもいいんだけども、なんかその冷めてハイポイじゃなくて、そこからのつながりが今自分にちゃんと身になってるっていうところを確認したいっていうのはありますよね。もちろん自分を作り上げてるのはその過去の自分の行いだったりとかなんですけど、なんかこうあまりにも熱しやすく冷めやすくてなんかあれあれどうしたのみたいな、あの聞かれるとなんだっけみたいなのになるのが本当に申し訳なくて、
申し訳ない気持ちになっちゃうんだね、そういう時ね。
せっかくね、あの熱意を持って取り組んでたことを、こうあっけなくほいってほかってるんじゃないかと思って。
ちなみに最近ポイってしちゃったかもって思うことって何かあるんですか？
ソムリエを取ろうと思って、いやポイントはしてないんですけど、あまりにも大変すぎて、2回ぐらい試験受けたんですけど、やっぱりちょっとこう残念ながら受からなくて、ただそこからあワインってこんなに深いんだって、作り手さんのこういう思いがあってあの1本のワインができるんだっていう、その気持ちを受け取ってなんか満足したみたいな感じだったので、すごいお金を払って、あの毎週オンラインだったんですけど、レッスン受けてやってたんですけど、なんかただ飲んだくれて終わったんじゃないか
違う、最高じゃないですか。
そうですか。
それはもう体の需要に身になってますって、
なってます、
はい、なってるなってる。あの
もうでもなんかたまにこううんちくを語る時があって、ちょっとこれ嫌だなって思う時あるんですけど、
そのために学んだんじゃないのうんちく語ってよ、
うんちく嫌だなと思って。
あ、そうだね。
まあ、自分だけ知ってればいいかなってちょっと思ったりしたので、多分今頓挫してるのかなって思うんですね。なんかそのそれはその、あの世のソムリエの方をあの否定するわけじゃないんだけども、まあ、その楽しみ方人それぞれなので、その一助になればいいっていう存在で、あまり邪魔しない方がいいのかなっていう感じで、自分は邪魔しそうな存在だったのでそれも言い訳になっちゃうんですけど、ちょっと続いていないという事実がありますね。なるほど。
でもね、今それを聞きながら、例えば今ね、あの、まあ、活動としてね、あの教育の現場入ったりとか、まあ、音楽もそうかもしれないけど、その何かを与える側というか、ね、自分がねそのっていう活動たくさんあるじゃないですか、いっちゃんの場合。だからそのソムリエみたいに自分が学んで自分が満足して、ああ楽しかった、ああ豊かになったって思えるものを受け取るっていうの、すごい大事ないいことだったんじゃないかなと、与える前にというか、まず自分が
受け取る。なんか多分もうちょっと下心があったと思うんですよなんかソムリエ取ってソムリエールになってこのバッチつけてお客様なんてやりたかったんだと思うんですけど、なんかやっていくうちにそうじゃないのかなっていう感じで、なんかワインそのものを楽しむっていう、そういう形の学びになっていったなっていうのがあるので、もちろんその、なんか自分が新しいワインに出会ったらそれについて学びたいなとは思うし、その教科書に載ってなかったワインっていうのも、まあ、お店で出会ったりとかすると、あ、 どういう作り手さんなのかなとか想像してみたりとか、なんかそういう広がりができたのはすごいありがたいなと思って、なんか今まで学ぶとこう下心ですかね、それが何かにつながるんじゃないかっていう、で世の中の人もそうだと思うんです、資格を取るとか、それこその学校の勉強も成績をね、取って、いい大学に行くとかそういうこともあると思うんですけど、自分のための学びって結構皆さんしてないのかな、どうなんだろうっていうのは。
そうかもね、純粋にね、純粋に自分が、ああ楽しいとか、ああ面白いって。
そうです ね、 ね、だからそういう学びがどんどん増えていけばいいと思うし、その英語を私が教える中で、まあでもやっぱりこうお年を召してから、あの本当に自分の楽しみのために、あの私の講座を受けてくださる方もいらっしゃるんですけど、その方たちは本当に純粋に自分が楽しい、会話できて嬉しいっていう気持ちでやられてるので、あ、こういう方たちってすごい豊かだなって、本当に障害学習っていう言葉がぴったりなんですけど、でそういう方たちとそういう時間を共有できるのがすごい豊かですし、ただなんでそれこそ定年を過ぎてお仕事を、終わってから気づくんだろうっていうのはありますね。だからもっと早い
みんな、ね、多くの方がそういうね、
そうなんですよね、だから結局、まあ、学校ではいろんなことが学べるんだけれども、それは一重にその成績をね取るためっていうところに向かっちゃってるっていうのがすごく残念だなと思うんですけど、
でもそんないっちゃんはね、そのプロフィールの中になんか書いてましたね、もともとその英語に関しては、いっちゃんにとっては英語はすごく楽しいものだったんですよね、だから英語の魅力に取りつかれて、
取りつかれてました、
ね、英語オタクになっちゃったっていうね
そうですね、
だからそのまあ若かりし頃、英語というね、あの世界に出会って、それを吸収する時のいっちゃんっていうのは本当に楽しんで、吸収したんだろうなって思って。
そうですね、なんか、うちの父親はあのフランス語の教師だったんですけど、なのでその言語、外国の言語を話すっていうことっていうのがどういうもんなんだろうっていうのはすごいいつも興味があったんですけど、フランス語はやっぱりちょっと自分にはハードルが高かったのが、まあ英語のたまたま 塾っていうか、その英会話スクールみたいなところに6年生、小学校6年生で初めて行ったんですけど、その時の先生がすごい良くて、ですごい楽しく教えてくださって、他の生徒さんどうだったか分かんないんですけど、私はその時に、あ、英語ってこういう風な、あの音なんだとか、私多分音から入ったんですけど、かっこいい、でそこから、中1であるお友達がに出会って、そのお友達がすごくいろいろ海外の情報にまあ長けてる方で、で映画に行こう、で私の学校って珍しくその当時は土曜日が休みだったんですけど、土曜日毎週映画にその時代毎週行ってて、後々うちの親に怒られるんですけど、怒られてフランス語の学校に入れられたんですけどそう、それで、それまでそのグーニーズとかはテレビとかでは見たことあったんですけど、本当にこのスクリーンで英語の世界、そうアメリカ映画、ハリウッド映画ですよね、私が一番好きだったのはバックトゥーザフューチャーなんですけど、今でも私の中でのかなりバイブルで、なんかあれ見て私マーティーになりたくて、スケボーはなんか乗らなかったんですけど、なんかそのアメリカ人のこのリズミカルな会話とか、あとああいう動きとかにすごい憧れて、私アメリカ人になりたいなって思ってずっといた中学高校時代だったんですよね。でもうとにかく英語はネイティブっていうか、そのアメリカ人になりたかったので、アメリカ人の発音を真似てやってましたね。その中で多分歌が、好きだなってなって、そう、歌から英語を学んでいったっていう感じですか
ね。いや、だからか、やっぱりなんかね、ラジオだといっちゃんのお姿をこうご紹介することはできないんだけど、いつもこうちょっと 素敵なアメリカナイズと
された感じの、ね、
っていう言い方が合ってるかどうか分かりませんけど、なんかそのね、西海岸とかね、分かんないけど、
ちょっと色使い
を、ね、うん、そうそうそう、その香りを感じるし、車もなかなか面白いのを乗ってますよね。
そうですね、
車の車種は私よく分からないんですけど、
ちょっと壊れそうな、あのアメリカ車じゃないんですけど、ボルボに乗ってますね、うんうんうんうん、はい、93年っていう。もう31年目でございます。
そういうね、はい、破天荒なところも、もしかしたらバックトゥーザフューチャーから始まってるかもしれないって。
デロリアンに乗りた
いですね。そうそうそうそう、
本当にデロリアン。
いっちゃんを育てたのはバックトゥーザフューチャーだったという。
そうなんです、実は。
ああ、すごい。
大好きで。そうですね。なんかアメリカの高校生ですね。なんて言うんでしょうね。こう本をこうブックバンドで、
うんうん、
今やんないですけど、
うんうんうん、かっこいいよね。
それでも
肩にかけて、
そう、私あの今はプラザって呼ばれてる、
うんうん、
ソニープラザに通いまくってあのアメリカの文房具を買いまくり、もうアメリカ人になりたい、それだけでしたね。
すごいね。
中身がなさすぎて笑えますよね。
そんな好きが今のいっちゃんを作ってるんだって思うとね、やっぱり好きのパワーってすごいですよね。
そうですね、好きのパワーはすごいですし、うん、好きをやっぱり後押ししてくれる周りがあったところがやっぱ大きいかなと思いますね。その直接何かをできるわけではなかったんですけど、まあ、うちの両親も、うんうん、まあ、アメリカの留学、大学留学するんですけど、それはもうすごく応援してくれたんで、そこで私はアメリカの大学生になるっていう夢を叶えたわけですよ。で、叶えたら終わっちゃいますよ、
ね、終わっちゃ
い卒業したら終わるんですよね。で、まあそれで日本に帰国するっていう風になるんですけど、そこからがまたちょっと新しいフェーズかなと思いますけどね。
そこから次の夢は芽生えてきたんですか？
本当に何も考えてなくて、卒業しました。でたまたま日本の会社にご縁があって、入りました。ただその時、まあ、歌はずっとやりたいと思ってたので、そうですね、歌は続けてました。日本に帰ってきてからも少しずつライブ活動をしたりとか、ただその学生と何をしたいっていうのが特に決まってなかったので、何をしたらいいのかもわからない、で実際にその自分が歌というものを使って何をするのかっていうのも未定で、
でもバンドとかはあったの？
その時帰ってきたすぐはなかったんですよね、ちょっとボイストレーニングのスクールに行ったりとか、なんかもう本当に暗中模索っていう感じでしたね、ただそこが不幸せなあの思い出は全くなくて、まあ、とにかく日本、久しぶりの日本で、まあ、OL、 今 OL って言わないですね、まあ、
古風な匂いがします、
ね、そうですね。オフィスレディーになってみて、まあ、それはそれで楽しんでいたんですけど、
本格的にという本格的にって言ったらちょっとあのハードル高いかもしれないけど、その歌う活動が徐々に始まったのっていつぐらいなんですか？
ずっと同じ感じで、とにかくすごくこうガツガツ歌い始めたっていう思い出は全くなくて、なんか歌うんだね、今度ライブやるから出るとか、なんかそういう人とのつながりで、あのご紹介いただくことが多くて、でそれはまだ受け身だったんですね、ずっとずっと。で逆に自分が結婚して子供が生まれてから、ちょいちょい自分で活動し始めたのかなという感じですかね。なんか特にきっかけは思いつかないんですけど、なんかそろそろやりたいなっていうのが、
あの普通っていう言葉はあまり使いたくないんだけど、
はいはい、
子供が生まれると忙しくなってやりたかったことがやれなくなる人が多そうなイメージがあるんだけど、逆に子育て始まってからその活動を少しずつし始めたっていういっちゃんがいるんですね。
そうですね、なんでなんですかね。なんか多分ご縁があって、あるギタリストの方とお知り合いになって、その方がたまたまちょっとバンド別の方とされてたのを、まあ、解散になって一緒にやらないっていう声がかかったのもあって、まあ、その時まだ子供、最初の子供ちっちゃかったんですけど、 でもああせっかくだからやろうかなっていう感じで、結構定期的にカフェでライブとかやってたんですよね。でやっぱり歌うことは好きだなっていうのはずっとあって、
でもいいですね。なんかそのやっぱり楽しいな、歌うことが好きだなと思う気持ちを持ってステージに立てるっていう、あの音楽表現とのね付き合い方ってすごくすごくいいなと思うんですよ。私もねサックスをねとあることがきっかけで急に、ね、28ぐらいからかな始めて、でもまあ幸か不幸かというか初めて1年後ぐらいにステージに立ってたんですよね。でそうした時に私が音を出したいと思ったきっかけって あこの音を出したいっていうこう、あの音に惹かれて、ソプラノサックスを買いに走ったんですけど、だからそのこんな音楽やりたいとか、こういうミュージシャンになりたいとかっていうイメージが先にあったわけじゃなくて、あの音を出したいから始まってたので、楽器をあの、まあ、練習し始めて、本当に最初の数ヶ月だけ、そのロングトーンとかやるんですよね。そのまだだってドレミファソラシドを弾くのも難しい
そうです、
ね、でも音を出すのも、ね、いい音出すのも難しい中でそのずっとロングトーンだけやってるっていう、でもその時間が最も幸せだった時だったんですよ。でもね、ライブが始まっちゃったら、曲やらなきゃいけないじゃないですか。でまあ楽しかったですよ、ね、誘っていただけたのも嬉しいし、いろんな曲をねこうやらせてもらったのも好きだったし、けど頑張らなきゃやらなきゃっていう
プレッシャー
みたいな、プレッシャーはすごくあったから、その音との蜜月みたいなのって本当に一瞬だったんですよね。
でもすごいわかるかもしれないですね。私も歌好きなんですけど、いざどなたかと一緒にやる、まあ、どなたかっていう別にその相手を選ぶ話じゃなくて、やっぱりその誰かと一緒にやるっていうことの難しさっていうのはやっぱりその辺から気づいて、やっぱりその方が求めるものと自分がやりたいことがやっぱりマッチしないと、お互いにやっぱりあんまりいい音が出せないんじゃないかなっていうのも、ただほんの一瞬でも、はっていい瞬間が来ると、好きってなるあれおかしいんですけど、なんかあれ勘違いするんですよね。なんか恋に落ちてしまうみたいな。でもその人に 恋するわけじゃなくて、その瞬間に恋をするっていうか、その音に恋をするというか、でそれをまた体験したいなって思うからまたやるんだと思うんですけど、それを勘違いするとなんか人間同士のちょっと違うものになりそうな感じがするので、多くの人はそこで勘違いはしているんじゃないかなって、私もあの勘違いするタイプだと思うんですけど、あのありがたいことにそれは今訪れてないですけど、でもその
ありがたいことになるかよくわかんないですけど、恋せよ乙女ですよ、
あの 恋するっていうその瞬間は、あの例えば女性と一緒にやっても、男性と一緒にやっても、それこそ大勢でやっても、その瞬間って訪れるんですよね。それは素人さんというかそのアマチュアさんでもプロでも多分一緒だと思うんですけど、その瞬間が訪れると観客の方はどうかわからないんですけど、自分たちはハッピーみたいな、っていう感じで、そこはやめられないと思うんですか、
じゃあちょいちょい恋をするような瞬間を重ねながら、
そうですね、大人になっていったっていう感じですかまだまだ未熟ですけど、
ね、じゃあ最近最もこう恋する瞬間の多いあの活動は何なんですか。
こうそれはですね、今私保育園でも働いてるんです、保育園は普通に保育スタッフとして、たまたまご縁があって、私は保育園は絶対に働かないだろうなってすごく予想してたんですけど、なぜかまあご縁があってしてるんですけど、子供はすごい好きです。ただ自分がそこの責任を持って大勢の子供と一緒にあの接して、もちろん危険がないようにっていうのが一番なんですけど、できると思わなかったんで、あの今回もう3年目になるんですけど、 お世話になって、あの子供たちがこう、あの人たちって何でも学ぼうとするんですよね。何でも学ぼうとしていて、まあ、 そこで大人が介入してそれやっちゃダメよっていう瞬間ももちろんあるんです。危なかったりとかして、ただこう野放しにしておくことでもういろんなものを吸収して、その瞬間ってすごい豊かだなと思って、うん、それを私が観察するのがすごい好きです、
ね。わ
うん、でできたっていうあのニカーっていう笑顔とか、そういう瞬間を一緒に共有できるのは素晴らしいなって、この子たち大好きってなる瞬間ですし、まあそのちっちゃいお子さんももちろんそうって素直に行くんですけど、最近あの私学校の中にちょっとこうあの別のスペースで、まあ、教室以外の場所で過ごせる場所っていうのを作っているんですけど、うん、でそこ好きの、まあ、サポーターになってるんですけど、でそこで何人かいる中で勉強苦手って言ってる方がいて、でもなんか英語 の, あの勉強してたんでちょっとお手伝いしてたら、もっと教えて、もっと教えて、私一応英語の先生やってるんだよねって言ったら、うん、え、もっともっと英語で話してって言ってくれて、うんうん、でこの前黒板使っていろいろやってたら、もうそれバシャバシャ写真撮って、
うんうん、
なんか面白いって言ってくれたりとかして、うん、なんかそういう瞬間ってすごい大事だなと、私にとって、
うん、
彼らにとってどうか分かんないですけど、
うん、
はい、
うんうんうん、
なんかそうなると次もやっぱりその子たちに会いたいしっていう、
なるほど、
感じですね。
今その萌え萌えポイントであるね、その子どもたちとのこう、まあね、教育の場を通しての出会いとか、うん、そのね、こう日々重ねてるいろんな瞬間を分かち合うね、喜びとかっていうのは、うん、おそらくこの12年の間にそのまあ教育空関係の学びをしたこと、そして星山先生にも出会ったことからこう、なんていうかな、こう扉が開かれていってるものたくさんあると思うんですけど、
そうですね、
ね、こう何がきっかけでそれこそ その世界の扉が開いていったんですか。
なんですかね、まあ、一番上の子がもう20、今年3になるんですけど、うん、その子がやっぱり幼稚園とかに、まあ、それよりも前でもそうですね、3歳児とかそのあたりの時にやっぱり周りのお子さんでちょっとまあ気になるっていう、今の言葉で言うと気になるお子さんがいたりとかし、私が気になるというよりは親御さんがちょっと気にされてたりとか、あとはまあ自分の子供を見ててもなんかちょっと変わってるなと思ったりとかする中で、それをネガティブに捉える風習がやっぱりあって、今もまあ同じだと思うんですけど、うん、その特性のことをなかなかそのポジティブに理解しない風習ですね、その親御さんもそうだし周りの人もそうだし、でそれを例えば大丈夫だよ、
うん、
普通だよって、まあ、それは慰めの言葉というかポジティブに声掛けしているんだけれども、裏を返せば例えば何かがあったとしてもそれをなんか認めないというか、
うん、
ね、認めてしまうと何か逆に良くないっていうような、うん、まあ含みがあるんですよね。で私もそうだったんです、うん、大丈夫大丈夫普通だよって、
うん、
あの普通ってなんだろうっていうのはもちろんあるんですけど、うんうんうん、その問題ないよって、いや問題なんじゃなくて、
うんうん、
この子が将来でこの先その社会で生きていく中でもしかしたら困る場面が出てくるかもっていう考えをやっぱり持った方がいい、まあ、社会が変わる方が大事なんですけど、それがなかなか叶わないとしたら、じゃあ彼らにとって生きやすい方法っていうのを見つけていくっていうのが一番ポジティブな方法で、彼らを変えるわけではなく彼らが持っているものを大事にしながらどうやって彼らがね、楽しくみんなと、ね、うん、時間を共有しながらポジティブな方向に向かって歩んでいけるかっていうのを考えていくのが、うん、やっぱりその私たち大人の使命かなっていうのは今になって思うんですけど、うん、その例えば10年前、うん、十何年前の自分がそういう子を見た時に大丈夫大丈夫って言ってた声がけってあれってなかなか無責任だなっていうのを、
うんうん、
星山先生の話を聞いたりとか、
うん、
で私は星山先生の話を たまたまそのお知り合いの方がこんな講座あるよって教えてくださったんですけど、うん、例えば自分の子供で困っているとかっていうことではなかったし、うん、周りのお子さんで困っているっていうのもあまり自分に実感なかったんですけど、うん、何なんだろうこれっていうのがずっと疑問にあって、
うん、
どうやって声掛けするのが一番いいのか、うん、どうやってそういう例えば、うん、なかなかその普通の集団行動が難しいお子さんとか親御さんがちょっと困ってらっしゃるなっていう方にどういう声掛けをするのがいいんだろうかっていうのをずっと疑問に思っていて、それができない自分も悔しかったし、そしたら星山先生の講座行ったら結構回答が出てたんですよね。でハマっちゃってストーカーになりっていうこと、まあ、それでもまだまだ全然学びきれてないことばっかりなんですけど、
うんうんうん、
でもなんか一つあこういう考え方をしていくことが私がモヤモヤしていたところを解消する方法なのかなっていうところで、でなんかうっかり通信制の大学始めちゃったりとかして
教育界のまっしぐらに
どうしたらいいんですかね、終わんないんですけど、はい、なんかそれをやってる間に、うん、まあ、いろいろその教育機関からお声がかかって、
うん、
まあ、発達サポーターっていう仕事も、うん、まあ、いただいたりとかして今は、うん、そこにいるんですけど、
いや私はそのね、それこそいっちゃんのご縁で星山先生とは出会わせていただいて、うん、で、まあ、ラジオ講座もね、うん、こう、二つも作らせていただく機会に恵まれて、で、その、やっぱりね、学びを共にさせていただく中で、まあ、先生の専門はもちろん、その、子供たちのね、その、発達のサポートだったりという領域だったり、なんだけども、講座の内容を聞いてるとこれ子どもたちのことだけじゃないよねっていう感覚すごくあるで、やっぱりその、うん、大人自身が、自分自身を持て余していたりとか、どのように SOS を出していいかわからなかったり、自分がわからなかったりとかね、自分自身のことがわからなかったりとか、うん、なんかそういうことを年齢問わずというか、ちゃんとその自分の中にどんな自分の、大切な命の種が輝いているのかな、うん、そしてそれがどんな時にどんな SOS を発しているのかなとか、そういった時にこうどうそれと向き合ったらいいのかなみたいなところの学びがすごくラジオ講座をやりながらね、本当にこうたくさん学びを受け取ったんですよね。だからそれを考えてもね、いっちゃん自身も子どもの教育の方に、ね、最初から行くなんて、まあ、思ってなかっただろうし、うん、だけどふとした出会いからそうやってこう今もその、ね、こう学び場にずっと、ね、活動の場を持ちながら、それは子どもだったり大人だったりいろいろかもだけど、うん、そこがさっき言ったみたいにもういいやになってないっていう、
うん、そうですね、
ね、こうきっと日々日々の中に受け取ってるものがたくさんあるから多分続いてるんだろうなと思った時に、いっちゃんの大切にしてることとか興味のあるところというかがきっとその世界の中にあるんでしょうね。
やっぱり自分が育って、生まれて育ってきて、まあ自分は本当にこう恵まれてきたなとは思っていて、まあ、両親もすごく理解があったし、まあ、周りにも恵まれてきて、ただそういうことばかりじゃないんだろうなっていうふうに、もうストレートに自分のやりたいことをできる人ばっかりじゃないし、でやっぱりやろうと思ってもこう足かせがあったりとか、なんか自分ストップするもの、私の中にもありますねそれはね、ストップするものって何か、でそれを探っていくことでやっぱりもっと前に進めるんだと思うんですけど、それが例えばもう暗中、それこそさっきの暗中模索じゃないですけど、で何か知らないけど自分のやりたいことがうまくできない、それがまあ外的要因なのか内的要因なのか分からないですけど、少しでもやっぱり自分の中に自信というか、自分のやりたいことをこう尊重してあげて、ね、まあ、困難があったとしても自分ならできるって、もちろん周りのサポートもありながら できる環境誰でも持つべきだと思うし、うんうんうん、そうですね。だからそういうことで、ゆくゆくは本当に社会自体がそういう豊かになっていくんじゃないかなって、
うん、
本当はね、最初は一つのちっちゃな種かもしれないけど、一人一人がそうやって自信持って自分をこうオープンにしていけばいい社会を作れるんじゃないかなと思いますけどね。
何かこうそのまあ、自分の人生の中にこんなことがこうなったらいいなっていう願いをね描くときにすごく個人的な願いのラインもあると思うんですよ、
うんうん、
最近ね直樹さんとかだったらのカーレースに出たいレースしたいって言って
面白い
レースしたいんだみたいな本当にすごくこう個人的な願いじゃないですか、
はい、
そういう願いのラインもあると思うんだけど、はい、今お話ね聞いている中にこう例えばこういう みんながそういうね自分の、
うん、
まあ、個性とか、うん、違いをねこう輝かせながらこう生きれる世の中になったらいいのになみたいなそういう願いって自分のことというよりもこういう世界になったらいいのになその世界が見たいなっていう、
うん、
そのちょっとさっきのラインとは違う、うん、こう願いなんじゃないかなって感じるんですよね、うん、その両方が多分きっと一応の中にはあるんだと思うんだけども、うんうん、個人的な願いのラインとこう、ね、世の中がこんな風になったらいいなっていう願いのラインと、ね、
なんかやっぱり自分が好きなことを自分の思う通りにできてる人たちが多い世の中ってすごく豊かで喧嘩とかも少ないんじゃない、
うんうん、
みんな自分に一生懸命だから、
うんうん、
でやっぱり自分を尊重できる人は他人も尊重できるし他人から尊重された人はやっぱり自分のこともちゃんと尊重できるっていうすごくいい、サイクルになるんじゃないかなっていうふうに思うのでできるだけやっぱり自分を大事にするっていうことは大事です、うん、本当に大事だと思います。私も本当には自分に甘いのでめちゃめちゃ甘いですね。だから寝たい時に寝るし、
うんうんうん、
我慢っていう言葉が我慢するっていう言葉ってどうなんですかね。我慢したことあります、う
ん、だからそれね自覚して我慢してるっていう時と無自覚にやってる時と両方ある気はしますけどね。
あなるほど、
うん、
その我慢っていうものがどういうものかっていうのがなかなかちょっと自分の中で定義できなくて、
うんうん、
ま、我慢したことあるかって聞かれるとちょっと明確に我慢したかどうかがわからない例えばお腹痛いの我慢するとかお腹空いてるの我慢するとかそれちょっと生理的な我慢はあるかもしれないんですけどそこではダメだよみたいなでもなんかそのなんだろう、
うん、
こう自分がやりたいことを我慢するっていうことはしてない気がするんです、
うん
うん、なのでひいてはうちの子供たちは誰も一人我慢してない気がするんです子供に言ったらいや我慢してるよって言うかもしれないんですけど、うんうんうん、私から見ると
ちゃんと表現してる
ってこと、ね、皆さん自分の好きなことをやってるんじゃないかなっていうふうに
素晴らしい
思います。その我慢しなきゃいけない場面ってもしかしたらあるのかもしれないんだけど、
うん、
そこにちゃんと合理的な理由があり、
うん、
本人も納得できる理由であれば、まあ、我慢っていうのも意味があるのかもしれないんですけど、
うん、
そこにやっぱりこう他人から押し付けられた理由だったりするとやっぱりその後歪みが出てくるかなってっていうのはありますね。自分でちゃんとそこで理解をして、うん、ここはちょっと我慢の時だなっていうのはありなのかなと思いますけど、
ね、いや実際ねその日本人、ね、の特徴の一つとしてねやっぱり空気読むとかね人に迷惑がかからないようにとかね配慮とかねとても大事なことなんだけどそれが時には、うん、その自分の気持ちや自分の感覚をちょっとこう抑えてでも相手に合わせようとするとかっていうことが、まあ、行き過ぎてしまう時っていうのが少なくないんじゃないかなって思ったりするんですよ。で、まあ、だからそのダメっていうことではないんだけど行き過ぎてしまって自分が知らずとこう苦しくなってしまっていたりとかその苦しいって気づいた時にはもうどうしていいのかわからない状態になってしまっていたりとかっていうことが
まあ、起きやすい国民性というかね。
だからまあ自分のやっぱりこう軸がどこにあるのかっていうのをちゃんと理解することはすごい重要だなと思うので、自分のどこまでその例えば他人に配慮することで自分が傷ついてしまうのかっていうのは知った方がいいですし、自分が今本当に無理してるんじゃないかっていうのをもう常に監視しつつ、そこがなんか重要なのかな。他人を傷つけるってことはもちろんすべきではないんですけど、なんかその前に自分を大事にしてないんじゃないかなっていうところをまず考えた方がいいのかなって思いますね。
だから本当にその自分を大事にするってじゃあどういうことなんだろうっていうところも奥深いテーマだと思うんだけど、やっぱりこう星山先生とのね、あのラジオ講座の中にはやっぱりこう一人一人のというか命の特性みたいなものに目を向けながら、そのなんていうかな、違いとかそういったものがあるんだよねっていうことを、あのなんていうか前向きに理解しながら、じゃあその違いがあった上でそれをどんなふうに表現していったらいいのかなとか、理解していったらいいのかなとか、まあ好奇心を、違いに好奇心を持っていくっていうことができるようになるのかなとか、なんかそういった学びをたくさんねさせてもらった気がするから、そういう意味ではいっちゃんにとってもその星山先生との学びのねこうプロセスは本当に豊か
ですね。自分の子育てにもすごく影響はあったと思いますね。本当に理解のできない真ん中の子供がいて、その子のことをやっぱり理解しできるように、理解できてるのかというか、あの理解を 100% できないまでも、あ、そういう考え方もあるんですねっていう、そうしたら本人がそれをちゃんと表現するようになって、まあ、もちろん成長もあるんですけど、私はこうだから嫌なんだとか、こうだからこれをやりたいんだっていうのをちゃんと自分で言える子になってきてますね。はい、権力者と呼んでますけど、
はい、でもそれきっと彼女のなんだろう変化成長のプロセスって、いっちゃんの変化成長のプロセスと本当にリンクしてるんじゃないかななんて思いましたね。
ありがたいことにやっぱりみんなそれぞれ、まあ、自分を大事にしてるなっていう瞬間はすごく感じるので、特に一番下の子なんか本当に、私はあんまり好きな言葉ではないんですけど、自己肯定感っていうものが、あのも
し好きな言葉じゃないんだ、
好きじゃないですね。だって肯定しなくていいですよ。なんで肯定しなきゃいけないんだろうっていう、自尊心とか自分を尊ぶ気持ちは大事だと思うんですけど、肯定しなきゃいけないことってないですよねって思うので、ちょっと言葉選びですよね。まあ、あの細かいことを言えば、あの自分を大事にする気持ちっていう風な言い方であればいいのかなと思うんですけど、もう本当に一番下の子は何ですかね、本当塊ですよね、その自尊心というか、それをやっぱりこのラジオで言っていいかわからないんですけど、まあなんか彼が小学校の時に描いた絵があって、彼は今中学3年生なんですけど、でそれをみんなが褒めてくれる、うちに飾ってあるんですけど、来た皆さんが褒めてくれて、すごいあのみんな褒めてくれてるよって言ったら、うん、あの絵はね何か引きつけるものがあるんだよって自分で言うんですよ。えと思って、すげえなこの人と思ったんですけど、あなたさ自分のことダメなやつとかなんかできないやつって思ったことあるって聞いたら、そんな必要あるって聞いたんですよ。
か
っこいい。っていう、あのできないことはたくさんあると思うんです。ただ自分にとってそれが必要かどうかっていうことを選別してるんだと思うんですね、一応。はい、中3にして、あの中学の中でね、学校の中でやらなきゃいけないこといっぱいあって、それができてない部分もきっとあると思うんですけど、彼にとってはそれは大きな問題ではないっていうことが分かりました。
すごいね、語弧が差して見えるわ。
すごいなと思って、なかなか自分もその時代に言えたかなと思うと、分からないですけど、あの高さはどこから来るんだろうっていう、あのよかったねっていう、
よかったね
ね、えだからみんなでもそうであってほしいと思いますし、そんな自分のことダメって思う瞬間なんかいらないし、あのましてや誰かに言われるってことは絶対あってはいけないなって思うんですよね。
そうね、
なのでね、この世の中はみんなそうやって自分のことを大事にして、うん、他人のこともちゃんと尊重できる世の中になればいいなということが私の多分人生のテーマなのかなって思ってますね。
とね、いや私といっちゃんは年が一個違いなので、はい、何やら今年がジュピターリターンというね、
そう
ですね、その12年の一巡り、ね、実りと発展と成長のね、恵みの星が回ってきているタイミングだということ で、
で、ね、
きっとね、だからこれまでの12年ね、今、うん、まあ12年ってくくってないけど振り返りつつ、うん、その実りがいろんな形でね、お話の中にも出てきたなって思うんだけど、これからの12年が始まるんですよね。そうした時にどんなね、いっちゃんらしいいっちゃんの命が喜ぶ輝く種まきをここからしていこうとしているのかななんていうのにもちょっと興味があるんですけど、今興味があることって何かあるんですか？
今は、でもやっぱり機材を全部揃えたので、
はい、
コロナ中のなんとか補助金で、
はい、何の機材を揃えたんですか言ってみてください
ですね、まずパソコンを、
パソコン
のスペックの高いものをね、はい、まあまあちょっと数年前なので、
うん、
かなりあれですけど、マイクをね買ったんです
。マイク、
はい、まあ何桁かするやつですけどあれ一回も使ってないんですよね。
何使おうとしてるんですか？
レコーディングしようと思ってるんですレコーディングの中で最高峰と言われているものを買ったんです。
なんと、
はい、N がつくやつ
ですね。 N がつくやつ
N がつくやつ買ったんですけど、うん、なんか自分の中で熟してないのか、やる気が全然起きなくて、買ったはいいんですけど、
だいぶいろいろ隠語を使いながらなかなかズバリなところに行かないですけど、何がしたいんですか？
やっぱりその2016年に自分のアルバムを作ったんですけど、まあ、どうしてもその他人の手が入っているっていうところがあって、うんうん、自分の曲じゃないっていうところもあって、
うん、
で自分の歌い方でもないっていうのもあって、そのアルバムアルバムですごく好きなんです。曲も一曲一曲大事なんですけど、なんか自分でちゃんと作って自分でプロデュースしたものを作りたいなっていうのはずっとあって、うん、ただそれがライフワークになるだろうなっていう予測はしていて、
はい、
うんうん、回目の歩みなので、
うん、
はい、カタツムリぐらいの歩みかな。神さんよりも遅いかもしれないんですけど、ちょっと作りたいなって。しかもその歌が今自分が思っていること、それこそその自分大事にしましょう ね、他人を尊重しましょうね、まあ、そのこの世界が、まあ、そういう明るい思いやりに満ちた世界になるといいですねっていう曲をいっぱい作りたいなと思っていて、そうですね、英語と日本語でしかも、
あ、素晴らしい、
1曲で 2粒おいしいっていうやつを作りたいなって思っていて、うん、まあ、1曲はできてるんですけど、
うん、
そこから2年ぐらい経ってるので、うん、あれ1曲2年なのかなってなんか大御所の人たちがアルバム作るときで10年ぐらいかかりますよね、
うん、
次の大御所に近づいて、
素晴らしい、
年だけみたいな、
なんか勇気が出る話かもしれないというので、ここでお伝えすると、
はい、
前々回かな、このラジオに出てくださったえっちゃん、
ね、
いっちゃんもご存知のえっちゃん、えっちゃんもやっぱり、ね、えっちゃんはずっと音楽を、
うん、
人生のね、中心に置いてきていらっしゃるけど、でもここ本当に最近すごく大きなターニングポイントとなる、うん、願いが叶うことが起きたんですよね。ぜひラジオを聞いていただきたいと思うんですけど、はい、えっちゃんの場合そのサックスプレイヤーとしての活躍はね、これまでもすごくしてきていったけど、ピアノも弾くんですよ、
うんうんうん、
でえっちゃんの願いは自分のピアノと自分のサックスを共演させたいっていう願いがあって、
うんうん、
そしてそれをレコーディングしたいっていう願いがあって、ずっとあったみたいなんですよ、
うんうんうん、
だけどあることがきっかけで、これもラジオ聞いてくださいね、うんうん、その時が訪れたんですよ。それを願った瞬間に次の日に叶ったって言ってましたから、うん、だから、まあ、2年越しにねできていく楽曲っていうその今までのこうライフスパンはあったかもしれませんが、もしかしたら本気で願ったら明日叶うかもしれませんよ。急に来るかもしれません。
準備しとかないといけない
ですね。そう、もう、ああ、だから準備、もう勢いね、うん、 願うだけ、
願うだけ、
うん、明確に願うだけみたいな。いやその時はぜひあのサックスで
絶対大好きです。
ご参加させていただけたら幸いでございます。
サックスは大好きですね。
いやありがとうございます。
本当素敵だと思うんですよね。
みんないろいろ何やかわからないっていうところを生きていますのでね、はい、
まあ、その時自分がこうやりたいと思ったことをやるっていう全力でいいかなと、うんうん
ね、
で私なんかまあ、それはなんかたまたま TikTok を見ていて、うん、その方がなんか質問に答えるコーナーだったんですね、
うん、
であなたの人生の目的は何ですかっていうふうに聞かれた時に、
うん、
自分を使い果たすこと、
うん、
かっこいいと思ってこれいただきますみたいな、
うん、
そうだからその自分っていうものを全て、
うん
まあ、味わい尽くし、
うん、
使い果たすっていうね、いくつでなくなるとか分かんないですけど、とにかくね出し切るっていうね、こう歯磨き粉でもギュッギュッギュッって感じて、もう最後の最後まで使ったよっていうの気持ちいいですよ、
ね、最高ですねお祝いですねそれで、
お祝いですね、はい、やっほいっていう感じなので、なんかあそういう生き方は素晴らしいなと思って、でも多分私それが目的なんだと思います、
うん、
くしゃみしてる人いますけど
噂してる
そうですね、
ね、
使い果たしましょう、
うん、じゃあ本当にこっからの12年は使い果たしていこうキャンペーンですね、はい、
で、ま、もしかすると、ね、足されるかもしれないから、 あれ使い、うんうん、果たしたなと思ったら、うんうんうん、HP が上がる場合もあるのでちょっと HP を
ちょいちょい上げながら、
はい、ちょいちょい上げながら行こうと思います。
はい、うん。ということでね、まあこれからいっちゃんがご活躍されるステージは、そういう教育現場のみならず、まあいろんな界隈でステージに立っているいっちゃんにもお目にかかれる機会が増えるかもしれないと思いますのでね、ぜひぜひね、恐ろしがってないで告知していきましょうね。ね、それがまあ待ちきれない方はですね、毎年ね更新し続けて今もう6年目に入るあの発達サポーター育成講座、ね、ラジオ講座、
はい、
あの2本私たちやってますけども、はい、ご長寿ですよ、もう6年目、
ご長寿番組
すごくないですか。いやもう毎年 ね、あの本当にねこうラジオ講座がいいっていうニーズのある方がね、
はい、
いらっしゃって6年続いていますけれどもね、ラジオ講座も、今年も6月から配信してまいりますので、
はい、
ちょっとこうね一緒に学びたいわって思ってくださる方がいたら、ぜひリンク貼っときますのでね、
はい、よろしくお願いいたします。
いっちゃんの声素敵なのでね、
ちょっと喋ってるだけ
です。いやいやいやいや、全てはバイブレーションですからね、ダダ漏れでございますよ、
ぴったりとあったバイブレーションですね、はい、
ね、じゃあ CD が今年できるんですよね。
ね、あ、そうかもしれない、
は
い。
今年リリースされる予定ですので、はい、私勝手に予定してしまいますので。
今年ってあと少ししかないけど、頑張りましょうね。
はい、楽しみましょうね、
はい。
はい、今日は楽しいお話、ありがとうございました。
ありがとうございました。